じゃあ最近の時事ネタということで、ちょっとこれだけはお話しないといけません。仲本工事さんがね、亡くなりました。まさかね、交通事故で亡くなるとはこんな悲しい死に方ないですよ、もう。で、特にですね、この亡くなる直前に、その3人目の奥さんであるこの純香さんとの仲が悪いとかね、仲が悪いんだけど、でも横浜にお店をオープンして、そこに仲本工事さん通ってて、いや、その仲は悪くないかとか、なんかいろいろあって、で、なんかいろんなスキャンダルみたいなのを週刊誌がこうやろうとしてて、で、なんか別にその真相とかも全然わかんないんですけど、でもね、もう80になってこんなエロい嫁がいたらもう人生大成功ですよ。もう、たとえ金目当てであったとしても、金目当てかどうか僕にはわかりませんよ、何も知らないんで。しかし、たとえ金目当てであったとしても、こんなエロい30も年下の嫁がこう最後いてくれただけでもう人生大成功なんですけど、それだけに交通事故で亡くなるっていうのはちょっとやりきれないですよね。ああ、あれでしょう、僕もね、最初聞いた時に、その事故ではなくて、もしかして自殺なのかなって思ったりもしたんですけど、そう、でもなんかどうもそうでもないらしいですよね、なんかね。まあ、だからね、ちょっと、特にですね、最近っていうか、まあ数年前ぐらいから、例えばアマプラとかでドリフの初期のこのね、映画とかが無料で見れるようになってるんですけど、今このドリフの映画とかを見ると、ああとか思ったりしません？ なんか、ああ。で、特にね、荒井注も出てるんですけど、ドリフに加入前の志村けんが志村やすのりっていう名義で出たりとか、ちょっとだけ出たりとかしてて、特にね、俺はこのミオちゃんのためなら全員集合がすごい好きでね、多分作品の評価としては、その森崎東が監督した3本とかがやっぱりよく取り沙汰されると思うんですけど、このね、僕の可愛いミオちゃんはって歌いながら、こうみんなで自転車に乗るこのミオちゃんのためなら全員集合がすごい好きで、で、こういういろんな映画でもやっぱね、仲本工事はこういい役やってんですよね。なんか多分この当時は加藤茶が大スターで、加藤茶をはじめとする若手、まあ、3人って言えばいいのかな、荒井注だけはちょっとなんか話の通じないおじさんみたいな感じだったんですけど、荒井注が話の通じない狂ったおじさんで、高木ブーがもういつも寝てるどんくさい役で、で、加藤茶が若手主人公で、で、ね、仲本工事がちょっと、いか、いかりや長介と加藤茶の間を行き来して、なんか間を取り持ったり、こううまくこう策を練る手助けをするみたいな感じだったんで、なんか仲本工事がいなくなると、まるでスマップの、あれかな、スマップで言うとあれかな、スマップの香取慎吾がいなくなっちゃう、いや、違うな、スマップの草薙、いや、ちょっとスマップにうまく当てはめられないな。ちょっとな、まあ、あれですよ。で、こういうのを見ると、スマップにはいないね。スマップに。森くんいなくなっても、スマップはね、全然持ってたからね。なんかね、あ、五郎ちゃんかな？五郎ちゃんかな？確かに五郎ちゃんかもしれない。で、そういうことを考えながら、このね、ドリフの映画とかを見ると、なんかあと、10年とか20年、いや、あと30年とか40年経つと、TOKIO とかね、SMAP のメンバーも、一人また二人と亡くなり、SMAP が昔出てたサッカーの映画とかあるじゃないですか。あと、そのね、ハードディスクの底に眠ってる、ダッシュ村のね、ダッシュ村とかダッシュ島の、バラエティ番組とかあるじゃないですか。それを見て、なんか辛い気分になったりするのかなとかね、思ったりはしましたし、今ほら、中居君がね、大腸がんか小腸がん、よくわかんないんですけど、ちょっとね、なんか病気を患うみたいなことがあるじゃないですか。ああ、それでもし中居君とかが亡くなったりとかしたら、そのスマップの、まあ、中居君の葬式に、 キムタクとかがやってきて香取慎吾とかと喧嘩になったりして、でもそれがまたいい思い出になったりするのかなとかね、なんかそういうのをねちょっと思ったりもしましたね。いやなかなかね、なかなか辛いですよね。ちょっとなんかわかんないです。女性セブンではガンって言われてましたよ。よくわかんないですけど週刊誌ではガンって言ってましたよ。なんかそのあれか、盲腸の手術に行ったらそのガンが見つかったみたいな。どうなんでしょう、真相はわかんないですけど、というのをね思ったりもしました。はい。であとですね、まあその今期は結構毎週毎週やってるガンダム、スーパー戦隊、ウルトラマンがもう傑作揃いなわけですよ。特に水星の魔女は本当面白い。もうバンダイナムコがシャンをかけて、しっかり準備して送り出しただけのことはある。でドンブラザーズはなんか井上俊樹が白倉慎一郎と組んでなんか仕掛けようとしてて、でそれがもう十二分に発揮されてる感じ。なんか井上俊樹ドンブラザーズ終わったらもう死ぬんじゃないですかね。なんかそれぐらい面白いんですけど、でちょっと俺まとめてこの前見ようとしたらなんかもう胃もたれしてなんかもう見れないみたいな感じになっちゃいましたけど、ちょっとどっかでちゃんと見ますが、ちょっとドンブラザーズは来年頭ぐらいに直人さんとかと一緒になんかやろうと思います。本当面白いです。であとこれ意外なのはウルトラマンデッカーがなんか一体ウルトラマントリガーって何だったんだっていうぐらい面白くて、でトリガーは本当つまんなかったんですけど、だからもう翌年ねそのダイナーの、まあ、オマージュっていうかリイマジネーション作品であるデッカーをやるって言っても全然期待してなかったんですけど、でもそのねウルトラマンダイナーが最初に目指していたであろう防衛軍の中での青春ものっていうのがもうしっかり作ってあって、予算もそんなないだろうに、ちゃんとねこう人もこうエキストラでいっぱい出そうとしてて、こんなウルトラマンデッカこんな面白いとは思わなかったですね。で特にね大体みんなねパワーアップするぐらいですよ。その、ウルトラマンデッカもなんかダイナミックモードとかになりましたよ。でもその時になんかまあターミネーター2のオマージュなんですけどなんかアマゾンズのあの人がねそのウルトラマンデッカーに変身するみたいなツイストを仕掛けてきやがって、もう本当に憎いですね。なんかこんなウルトラマンデッカー面白かったら来年もしウルトラマンガイアのリイマジネーション作品なでタイトルよくわかんないですけど、ウルトラマン何になるんですかね、ウルトラマンテラーとかウルトラマンアースとかになるんですかね絶対来年の作品は傑作になると思うんですけど、でもどうなのかな、1年ごとに作り手が変わっちゃうとあんまそういう風にないのかな。まあ僕ちょっとウルトラマンもう見放していたんで、こんなにまあ毎何だっけテレビでやるウルトラマンのことはもう見放していたつもりだったんですけど、このウルトラマンデッカーで何かまだ全然できんじゃんって思ってね、こうワクワクしてきました。つまり、田口監督が関わらなくてもこんな面白いんだっていうのはびっくりしました。だからウルトラマンね、その例えばウルトラマン X とか、もう一つありましたよね、まあ、有名クリエ、まあ、あれかな、ウルトラマンオーブはまあかなっていう感じだったんですけど、ウルトラマン Z とか最高に面白かったじゃないですか。で僕はウルトラマンルーブ大好きなんですけど、でもそんな世間的にウルトラマン、その一般的な評価としてウルトラマンルーブがよくできてたかっていうと、なんかそんなことはないような気もする。でも確かにウルトラマンジードはよくできてたなそうだよな、ジードはよくできてた。なんかまああれかな、こんな感じで、で、あれかで、特にブラックさんは面白いですけど、ちょっと話すつもりなかったんですし、まだ第1話もウルトラマン あれかブラック RX のことはこの後ちゃんと用意してるってこの後話しますんで、ちょっとお待ちください。まだ1話しか見てないんですけど、ちょっと待ってください。でそういうわけでね、まあ毎週毎週うひょうひょ言いながら特に週末は見てるわけですよ。そのね、朝土曜の朝ウルトラマンデッカを予約して、まあ、それを夜見る。 で翌日の朝に、まあ、ドンブラ、ちょっと見逃した時もあるプリキュア、そしてあーんって思ってしまうギーツを見て、で水星の魔女を見るんですけど、でその合間にすごいテレビ番組がやってるってことを皆さんご存知ですか？日朝とガンダムの間に見逃してはいけない番組をやってるんです。知ってます？まあ、そういうふうにね、日曜テレビに張り付いてると何もできなくなっちゃうんですけど、それがザ・ノンフィクションです。もうすごい。特にそうこれね、もう本当もうザ・ノンフィクション最高だよって言いまくってたら、なんかこれ関東ローカルらしくて大阪では見れないらしいんですけど、もう毎週もう最近、いや昔からすごかったんですけど、特に最近すごくて、なんかもう芸人とか注目し始めたからなんですかね、ネットとかでもう常に話題になるからなんですかね。で特にその今週と先週やったゲーム芸人藤田の前後編はもう本当にすごかった。で何がすごいかっていうと、ゲーム芸人藤田さんっていうのは、まあ、レトロゲーム、初期ファミコンとかね、まあ、ファミコン、メガドライブ、スーパーファミコンぐらいまでのコレクターで、でもよく見るとプレステとかも置いてあったんですけど、その、まあ、家に、まあ、多分アパート何室とか借りてそこにゲームを置きまくって、で、まあ、そういうレトロゲームのコレクターであり、プレイヤーであり、そしてゲーム芸人として配信番組とかイベントとかで活躍する芸人さんなんですけれども、その藤田さんの部屋とかに密着するわけではなく、藤田さんの地方症になった父親とその内縁の妻との関係でのみで前後編やるっていう、すごい回でしたね。そう、 TVer ではやってくれればいいのにね、やらないんですよね。でそのね、ゲーム芸人藤田さんがその、いろいろ幼少期にいろいろ複雑な事情があって、で自分は父親じゃなくてそのゲームに育てられたようなものだと、だから、ゲームのこと、そのレトロゲームをこんなにね自分の生活を犠牲にしても集めてしまうんだっていうことはよく知ってて、でそれはですね、この本、ファミコンに育てられた男っていうのに、よく書いてあります。で藤田さんはこれまで確か4冊本出してて、でそのどれもがレトロゲームと自分との思い出なわけですけど、でこの本はですね、冒頭と、後書きに、自分の生い立ちと現状を書いてます。それがすごすぎて、合間に入ってるいろんなゲームの、その、まあ、レビューとか思い出話とかが全然頭に入ってこないんですけどちょっとだけね、ちょっとだけそのザ・ノンフィクションでも説明されてたんですけど、よく知りたい人はこのファミコンに育てられた男の、まあ、プロローグとエピローグかを読んでもらうといいと思いますが、つまり藤田さんはその幼稚園を卒業して、まあ、小学校入学する直前ぐらいにお母さんが亡くなってしまったわけですね。でそれで、お父さんとその自分、そして、まあ、兄貴との、まあ、3人暮らしとになったんですけど、お兄さんは、まあ、12歳年が離れてるんで、まあ、ちょっと早々に独立してしまったと。でさらに、まあ、お兄さんとは父親が違ってて、つまりお兄さんはお父さんの連れ子で、で、藤田さんのお母さんと再婚して、それで藤田さんが生まれたと、まあ、だから、12歳年が離れてるそうなんですけども、その後ですね、つまりシングルファーザーで生活していたら、なんか藤田さんのお父さんが藤田さんの同級生の母親とできちゃったらしいんですよ。でこれすごいですよね。つまりどこ、誰も知らない、まあ、自分がどことも知らない女性とできたわけではなく、その自分のクラスの同級生の、まあここでは K ってなってるんですけど、 K のお母さんとできた。でそのきっかけは、その K と藤田さんが友達で、で一緒に遊んでた時に、そのママ友とかパパ友とかってどんどん仲が良くなるじゃないですか。で、 お互いシングルマザーシングルファーザーっていうことで、で子供同士が仲良くしてたら、仲良くなっちゃって、まあそれで、内縁の妻っていうことになったらしいんですけど、そしたらもう4人で住めばいいじゃないですか。でもそれはせず、藤田さんだけを1人、家に残して、でお父さんはその K の家に入り込んで、 K の家で3人父親として暮らしてたらしいんですよ。でそこがですね、間違いのもとだと思うんですけど、そこはね4人で暮らせばいいじゃんって思ったんですけど、もともとですね、まず藤田さんのお母さんが、割と資産家で、まあ、それもですね、お母さんのものっていうよりはお母さんがもともと結婚してた、前の夫の資産らしいんですけど、まあ、吉祥寺周辺に、結構いっぱい土地を持ってたらしいんですよね。だから藤田さんの実家っていうのも割と広くて、お手伝いさんもいるぐらいの裕福な家だったと。で、それと結婚してそれを受け継いだ、藤田さんのお父さんも、お金持ちになって、で事業とかをやってたらしいんですけど、だから割とお金があって裕福なんだけども、藤田さんを家に残した時は3万円をタンスの中に入れて、週1回3万円をタンスの中に入れて、これで1週間やってくれって言うらしいんですよ。で小学生にとって3万円って大金じゃないですか。でそれで藤田さんはその夜中てんや物を取って1週間暮らすっていう生活をしてたらしいんですけど、やっぱね小学生でそういう生活をしてるともう本当に寂しい寂しい、どんなにその食うものに食うものに困らず、その3万円で好きな漫画やらファミコンやらを買えるとしても、もう寂しくてしょうがない、で寂しくてしょうがないからずっとゲームをやってたら、もう本当にゲームが上手くなったっていうことでファミコンに育てられたっていう、いうふうに自称してるわけです。で、すごいのがこれザ・ノンフィクション前編でもやってましたけど、で それなのに自分のお父さん、まあ一応ね藤田はその頃お父さんの自分の実の親であるお父さんのこと大好きだったわけですから、お父さんのことと一緒に暮らしたいと思うんだけど、お父さんは K の家に住んでると。で、本当に寂しくて寂しくてたまらないから、もう俺はK を殺そうと思うということで、リュックサック、まあリュックサックじゃなくてあれかな、ランドセルかな、まあリュックサックからランドセルかを、あ、リュックだな、リュックって書いてある、そのリュックに包丁を入れて、で翌日もう入念に K を殺すイメトレをして、で、それでね、まあ、明日こそ K を殺してお父さんを取り戻すんだっていうふうにこう準備したらしいんですよ。で、しかももうこんなに寂しくて辛いんだから K を殺しても絶対に有罪になるはずがないと思い込んでたらしいんです。で、そしてまあね、こう明日のね、明日 K を殺す準備をして、よしということで、じゃあとりあえずまあ明日かっていうことで、ゆっくりしてると、仲のいい友達が遊びに来て、で発売したばかりのスーパーマリオブラザーズをやってたと。でスーパーマリオブラザーズ2ってその最初のスーパーマリオに比べてもう死ぬほど難しいで有名じゃないですか。でも藤田さんはスーパーマリオ2をこのお父さんがいない寂しさでやり込んでたんで、もう簡単にクリア、あ、簡単じゃないな、割とうまかったし、割とうまかったんだけど、クリアまではできなかったんですが、その友達が遊びに来た時はたまたまうまくいってスーパーマリオブラザーズ2をクリアしてしまったと。そしたら友達がもうものすごく驚いて、富士ちゃんすげえ、富士ちゃんすげえを連発すると、すげえ超うまいを連呼して、自分でもクリアできなかった難関ステージ 8-1 を鮮やかにクリアして、やった、富士ちゃんはもうゲームの天才だよって言って、でそして、夜になると友達は帰っていったんですけど、そしたら明日 K を殺そうという思いはすっかり自分の胸から消えていたと。僕はスーパーマリオブラザーズ2のおかげで、K を殺さずに済んだ、殺人者にならずに済んだということが冒頭に書いてあって、あまりにもそれがすごすぎるんで、その後書いてある、マージャンとかね、マリオブラザーズとか、で特に、藤田さんはアトランティスの謎を名作って言ってるんですけど、そういったゲームのレビューがもう全然頭に入ってこないっていうのがこの本です。いやーもう、でね、でエピローグでは、このねエピローグではその現状のことがちょっとだけ書いてあって、で、 今父親はそのあでそのねその後、まあその、K のお母さんが、弁当を作ってくれるんだけど、まあ、それが全然食えないとか、まあ、あとはその、まあ、家を出て、ゲームソフトが、いっぱい貯めてる、アパートに住んでるとか、まあ、そういうのが書いてあるんですけど、で、ね、僕はファミコンに育てられた、ゲームは僕の家族なんだで締められてるんですけど、あーなんかすごい話だなって思いながら読んでたら、まさかその続編がねザ・ノンフィクションという形で放送されるとは思いませんでした。で、まあいろいろそういうのがあって、藤田さんと、まあ、そのお父さん内縁の妻とはあまりうまくいってないわけですけど、ある時お父さんが、その藤田さんに、まあ、お前にもいろいろ迷惑かけたなって、遺産はもう全部お前に譲るからみたいなことを言うわけですよ。でこの本で吉祥寺の土地持ちっていうのが明かされてるんで、あそうなんだとそのびっくりしたっていうことで、藤田さんはお父さんはお父さんにそのマネネグレクトされてたと思ったんだけど、まあ、それは違ったんだなって思いながら、よかったねみたいな感じで食事してたら、だんだんだんだんお父さんが地方症になっちゃって、で地方症になるともうそういったね、藤田さんに悪いとかいう気持ちもなくなってしまう。一方でなんか性欲とか金銭欲とか食欲とかは残るんで、愛人じゃ、まあ、その頃は愛人じゃない、内縁の妻に3万円渡すっていうことだけは忘れないと。で3万円どころかどうもそのキャッシングをして、内縁の妻にどんどんどんどんお金を渡してるらしいと。でそのキャッシングは、結局お父さんが亡くなったと自分に来るので、もうちょっとねお父さんそういうのやめてくれよっていうのが前後編で語られてて、もう本当胃がキリキリする番組でしたね。もうね、で明らかにそのお父さんの内縁の妻はそのお金をいっぱい受け取ってるんだけど、まあ、それを内緒にしてて、ただそのね、その内縁の妻の、まあ、孫も一緒に生活してるんですけど、その孫は顔を隠さず出演してて、でなんかねその孫は自分たちはお金を受け取る権利とかないんですよって言って、なんか割とまともなんですよ。なんかアニメ T シャツとか着てましたけど。だからでやっとね後編になって、その藤田さんとその孫が話し合って、でなんとかうまく持っていこうと。ただこのザ・ノンフィクションって実際にはうまくいかなくても、最後にみんなで旅行に行くとか、最後でみんなに食事するとかいうシーンを入れて、なんかうまくいった感を出すんですけど、今回もそういう感じでしたけど、まあそんなにうまくいかないんじゃないかなって思 う, こう終わり方で、まあ、絶対続編がありそうな感じです。で特にそのネットのね、そのディレクター の, そのインタビューとかを読んでると、実は藤田さんに密着して、で今回は地方省のお父さんとの関係でまとめたんだけれども、なんかその藤田さんは、婚活をしてると。で婚活をしてるんで、それも実は追ってて、で続編があるならなんかそれでまとめてくれるのかもしれません。でそれは結局それはやっぱり藤田さんが部屋にこの大量にあるそのゲームとかゲームソフトとかとどう付き合っていくかということがメインになるんで、なんかそっちの方が必見かもしれませんが、でねやっぱり割と俺藤田さんと同世代 で僕の父親は全然地方症じゃないんですけど、おじいちゃんがね地方症だったんですよ。だからもう本当見てられなくて、もうねもう辛い辛い辛いと思いながら、あ45歳でしょ、45歳 で俺今47歳なんで、もう小学校の頃スーパーマリオブラザーズ2で苦労したとかね、もうドンピシャですよ。そして地方症のね親族がいると、いやーもう藤田って思いながらねこう見てましたね。だからねこのナレーションをしてる宮崎葵もすごいものを見てしまった。で心がないで有名なもう東野幸治さんも、なんか東野幸治さんも確かねアメトークのザ・ノンフィクション大好き芸人に出てましたが、ザ・ノンフィクションのプロデューサーから東野さんこれだけは見てくださいと言われてもう見たらしいんです。ザ・ノンフィクションたまに芸人を取材して、なんかフィリピン人とのハーフ芸人もすごく良かったんですけど、あれもなんか続編やってほしいな。なんかねもう見たい見たい、もうねもうほんと良かった。東野幸治はこれ大好物どころか、確か荒引き団かなんか、荒引き団じゃないかな、その ゲーム芸人として、まあ、スーパーマリオブラザーズとスーパーマリオブラザーズすぐクリアできるっていうことで、藤田さんがプチブレイクした時にそのきっかけになったのが東野浩二じゃなかったのかな、なんかね、あ、部屋の俺の部屋は藤田さんほどこう綺麗になってないんで、でもあれかな、このザ・ノンフィクション見てるとキッチンまでね物が置いてあって、なんかもう火事が起こりそうなキッチンでしたよね。俺も一人暮らししたらあんなキッチンになっちゃうのかなとか思うと、もう本当ね他人事とは思いませんでした。いやだ、そういうわけでですね、皆さん、日朝とガンダムの間にザ・ノンフィクションもぜひ見てください。まあね、その3本、その3本っていうか、日朝、ザ・ノンフィクション、ガンダムって見るともう一日終わっちゃうんですけど、それでね休日を台無しにするのもね社会人のたしなみかなと思います。でこれだけじゃなくてですね、もうこの前やったその人力車の話ももう本当すごかったんですよ。もうこれも続編までやって、つまり浅草に行くと人力車いっぱい走ってるじゃないですか。で、ただそれってね、その会社の内部ではいろいろ資格試験とかね、そのちゃんとその新人養成制度みたいなのがしっかりしてて、で、この厚志さんっていう人が主人公なんですけど、厚志さんはこの浅草の人力車の試験にその落ちまくってる、13回落ちたっていうことで、もう全然うまくいかないっていう話だったんですよね。で今ディズニーの話ねこう出しましたけど、この厚志さんはディズニーランドでこのオーパス5という歌を歌う5人組ユニットの一人だったんです。でコロナ禍で、ディズニーが人員削減して、で仕事を失って、で、まあ、バンド活動とかもね、まあ、やりつつ人力車にの、まあ、乗り人力車の漕ぎ手として、働こうとしたらもう13回落ちてしまって、でもうどうしようもない、最後は建築現場で働いて次の仕事を見つけるっていうことで、その第1部が終わったんですけど、このゲーム芸人藤田のこの前のやつだよ、そうちょうど前のやつはその人力車に魅せられて2ということで、この厚志さんが軽井沢で働いてると、軽井沢にもなんか人力車があるらしいんです。で浅草では13回落ちたんですけど、軽井沢ではすぐ合格して、もうすぐこう人気の漕ぎ手になった。アツシ、今日の予約はお前しかいねえよとか言われて、一体あの浅草での苦闘は何だったんだっていうぐらい順調なんですけど、ただ軽井沢はその夏限定らしくて、まあね、だから冬になると寒くなっちゃうから、で今は鎌倉で働いてるらしいんですけど、そうなんですよ、コメントの通り、なんでアツシさんはこんなに人力車にこだわるのかっていうふうに思っちゃうんですけど、まあね、これは僕の想像でしかないんですけど、もしかしてディズニーランドで歌を歌いつつお客さんとそのちゃんとねうまく交流して、うまく交流して、ですごく楽しかったっていう経験があるのかもしれませんね。でディズニーランド、じゃあ USJ に勤めればいいじゃんとか思うんですけど、まあそんなうまくもいかないと思うんですけど、ホストになればいい、あ、そうかもしれません。俺は USJ に勤めた方がいいと思うな、でもそんなうまくいかないのかな。一方でね、これも良かった、その全国では見れないんですが、 BS フジテレビでは、このザ・ノンフィクションの、スペシャル編みたいなのをやってて、例えば前後編でやったやつを再編集して、で一本にまとめて放送するっていうのを確か月1回やってるんですけど、この都会を捨てた若者たちっていうのもやってて、つまり、有名大学卒業していい会社に入ったんだけど、そこを辞めて都会で、電気をこう自家発電というかソーラーパネルで発電して、で、あ、何を言ってるか分からん、あ、申し訳ないまあその自給自足の田舎暮らしをしてる若者たちに密着したドキュメンタリーなんですけど、これも面白かったんですが、なんとこの都会を捨てた若者たちの主人公が、あのゲーム芸人藤田の、あの YouTube の編集してるらしいんですよなんか Twitter で見て知ったんですけど、まさかそんなことがあったとは。 だからこのね、藤田さんが自分のチャンネルとは別にやってるフライデーとやってるやつですよね。なんだっけ。フライデーとやってるゲームアーカイバーじゃねえや。なんだっけ。まあ、フライデーとやってるチャンネルがあって、で、そこの編集をこの都会を捨てた若者たちの主人公がやってて、だからこのフライデーのゲームチャンネルでは、ゲームチャンネルからなんと2人もザ・ノンフィクションに取材されたらしいんですね。すごい。ゲームダイバーか、ゲームダイバー。そうです、そうです。いや、だからつまりそのこの動画編集は別にね、直接会わなくてもできるわけじゃないですか、ネットを介して。ちょっとこの素材をうまく2、30分に編集してくれっていう形で、まあ、送ると。そうすると都会を捨てた若者であるこの主人公も田舎でそのソーラーパネルで発電した電気でこの動画を編集できるわけです。で、そしてお金をもらって、で、しかもね、田舎だからその都会だと一人暮らしできないお金でも、割とそこそこ暮らせると。だってうちの番組も切り抜き動画やってるんですけど、その切り抜き動画もそんなシステムでやってるんじゃないんですか？そうでしょ？なんかリモートでその地方に住んでる若者にやってもらって、うまくこの動画を編集して、で、あ、地方ではない、地方ではない まあでも少なくともゲーム代はそうやってるらしいんです。リモートでやってるらしいんです。ねえ、あ、その田舎暮らしをなめるなよが、この都会を捨てた若者たちではいっぱい出てました。おお、面白い。いや、もうどんだけ面白いかっていうと、水星の魔女と同じぐらい面白いですから。ほんと、皆さんぜひぜひ見てくれ、ぜひ見て日曜日を台無しにしてください。あ、あとあれか。あとなんか、レストランのやつ面白かったな。なんだっけ、レストランで、その、シェフになろうとして上京するんだけど、うまくいかないやつもよかった。ぜひ、ぜひぜひ。もう、俺、あるところから全部録画してますから、もう。さあ、じゃあ、あとはですね、最近の映画とドラマについて、あ、水星の魔女のグエル君は、第2部で、多分、死にます。第2部で主人公を救って死ぬ感じですよね。さあ、というわけで、まずブラックさん。あ、ちょっとこれ、あれか。ブラックさんね。皆さん、ブラックさん、どこまで見ました？僕はですね、第1話しか見てないです。で、でもなんか、配信のね、その履歴を見たら、もう第7話まで、すでに誰か見てて、誰かっつったら、もう俺の息子しかいないんですけど、もうね、すごい。金曜の夜に配信されて、あ、もう全話見た。お前ら仕事してないだろ。ったく。もう土曜も仕事。ね、日曜一日かけて見ればよかったんですけど、やっぱりね、そのせっかくの休みだったら外出て、なんか外出して映画見たいなって思って見てたら、もう第1話しか見えなかった。ブラック第2形態とかあんの？さあか。ただね、そのみんなのツイッターの感想とか見てて、まあまあこんな感じかなっていう話をします。で、これ結局あれでしょ、最後は主人公死んで終わるんでしょ？なんかつまり、日本で一番悪い奴ら、みたいな感じで、このね、やっぱり白石和彌監督は、基本的にノワールの人なんで、その最後主人公が、いろいろ目的をちょっとかろうじて果たすんだけども、あまり幸せにならずに終わるっていう、そのノワールの話にしてるんだと思うんですよね。で、ブラックさんも、まあ、よく考えれば最後、その自分たち、あ、自分が、その、憩いの場にしてた喫茶店がなくなるんで、ああ、やっぱりそういう考えると仮面ライダーブラックもノワールの話だったんだなって思うんですけど、まあそれをね、今回リメイクしようとしてて、うまくやってるって意味ではね、いいと思います。あ、安っぽい、これ。そうそうそう。で、1話だけ見たんですけど、この仮面ライダーブラックさん、確かに賛否両論なんですけど、最初すごかったじゃないですか。最初ね、グレタさんみたいな人が、どう見ても国内で撮ってる、その国連会議で演説するわけなんですけど、I have a many 怪人フレンドって言うんですよね。もう、あ、と思った。I have a many 怪人フレンド but We must take care of 怪人みたいな、なんで、そのリアリティラインについていけるかどうか。I have a many 怪人 friend。 ここね、many 怪人 friends ではなく、many 怪人 friend っていうところがね、大事です。これの、このリアリティラインについていければ、もう最高傑作。これについていけなければ、もう見ない方がいい。っていう、もう先生のような場面でしたね。で、その後、多分ね、川崎でロケしたのかどうか分かんないんですけど、川崎みたいなところで、川崎か愛媛みたいなところで怪人のデモと暴動が起こり、そして、まあ、朝鮮人学校みたいなところにヘイターが殴り込みしてくるみたいなね、もうすごく嫌な場面がやって、でも、もうだんどんどんどんどんどんね、でもう割とね、川崎のスラム街みたいなところに、あ、新大久保なのかな、大久保かな、わかんない、まあそういうね、ちょっと割とね、もうモヤモヤする場面がいっぱい出てきて、でそこら辺はね、もうほんとね、いっぱい会議やったなっていう感じでしたよね。もうほんとよかった、絶対会議楽しかったと思います。で、特にこういうのを見てると、やっぱり白石監督はその若松プロ出身で、若松プロが70年代、まあ、にやったこと、つまり全共闘を、市民にとっての革命、誰かな、反権力、反権力としての映像作品をどう残すか、どうコマーシャルで残すかっていうのを、そのこの令和の世の中、2010年2020年にやろうとしてるのが、やっぱり白石和彌監督 でその結果としての仮面ライダーブラックさんなんだなと思います。まあ他の作品もそうでしたけど、だからですね、例えばこの前レボリューションプラスワンっていう安倍暗殺事件を扱った、まあ、映画がプレ公開されたじゃないですか。で、白石和彌監督は自分がまだ入る前の若松プロについてのお話、止められるか俺たちよっていうのを、まあ一つの青春ものとしてやってましたよね。で、基本的にはこれをそのこれと同じっていうか、これと同類の作品が仮面ライダーブラックさんなんだなって思ってみると、もうしっくりくるんじゃないかと思います。レボリューションプラスワン、まだ僕見てないですけど、すごく低予算で作られてて、その画面的にはそんなリッチじゃないと思うんですが、志だけは高いと。で、それが仮面ライダーブラックさんにも、まあ、あるんだろうなと思います。まだ全部見てないからちゃんとなんか、まだ全部見てないのにこんなこと言うなってね、怒られたらもうすまんっていう感じなんですけど、なんか、特になんかね、あれなんでしょ、その怪人たちは昔からいるとかではなく、あの中国奥地で731部隊に作られたっていうことで、このブラックさんはなんと黒い太陽恐怖の最近部隊のブラックさんなんでしょ。いやー、なんかね、これがね、どうなんでしょう、どうなんでしょう、どうなんでしょうって思いますね。で、あとだから、まあ、この後レベル2もブラックさんとシャドウブンの戦いみたいでしたけど、ちょっとドキドキします。なんか、今週ちゃんと見ます。いや、町山さんのツイートで、ブラックさんって黒い太陽のことだったのかって言ってて、でそれはそのブラックさんの読み替えとしてはもう全然あり得ると思いますよね。で、特に岸信介、つまり安倍晋三のおじいちゃんとしての岸信介が、中国でのいろいろやってって成り上がったみたいな、まあそういうのって二世政治家三世政治家は全員そうで、日本が 日中戦争、太平洋戦争でやろうとしてたのは、各地に植民地を作って、まあ、そこで、日本の経済を成り立たそうとしてたからであって、だからこそ太平洋戦争の時に活躍した政治家は全員、いろんなことをしてたわけですけど、まあ、そういうことが今の日本の問題に通じているんだと、いうことを、この黒い太陽イコールブラックさんの読み替えでやろうとしてるんだとしたら、もうやっぱ傑作なんじゃないかなと思います。ちょっとちゃんと言います。これ片手間で見ちゃうと、もう全然頭に入ってこないやだと思います。その特に1話見ただけでも、その予算がそんなあるわけじゃないんだけど、すごいしっかり作り込んでありましたよね。まるで赤軍派のポスターが今駅に貼られてるような感じで、 その怪人の指名手配のポスターが貼られてると。いかにも川崎であったり、まあ、そのアイリンであったり上野新大久保であったり、赤羽であったりをこう想起させるようなロケ地を対応していると。ちょっとここは、ちゃんと見ないといけない、番組っていうか作品だと思います。そうですね。でこれ見ると多分絶対に、ベルトが欲しくなるんですけど、ベルト44,000円、しかもシャドウムーンのベルトも出るんでしょ。ちょっとね、ちょっとベルトは悩みますね。なんかベルトは買わないかな。ちょっとベルト買うぐらいだったら違うもんを買いますね。なんかね、ベルト欲しくならない、欲しくならないなら安心かな。まあそんな感じで、ね、これもどっかでお話できれば、全部見た後お話でどっかでお話できればなと思います。はい、あとはですね、ちょっとドラマの話をしたいんですけど、まだキャシアン&アンドは見てないんですが、シーハルクザ・アトーニーは全部見ました。少なくともその MCU のドラマの中では今のところ一番面白いんじゃないかと思います。で何が面白いかっていうと、やっぱりそのステロタイプなジェンダー感への挑戦っていうのをしようとしてて、もう第1話の時点ですでにそのハルクは怒りで変身するんだけど、女性はもう常に怒りを抑えていると。だから、ハルクみたいにその怒りを抑えるのにもう何年もかかったってことはなく、第1話の時点ですでにシーハルクへの変身、それから元に戻るっていうのをもう体得できるというのがもう本当面白かったです。そして第1話の時点で必要な童貞いじり、さらにどんどんどんどん話が進むと、なんかシーハルクのそのまあジェニファーがシーハルク、ジェニファーさんがジェニファーちゃんって言った方がいいのかな。まあジェンですね、愛称ジェン。ジェンがシーハルクに変身するわけなんですが、ジェンはいつもちょっとね、あんまりモテないことに悩んでるんですけど、でも世の中には背が高くて、そのスタイルも良くて、もう割とね、頼れる女性みたいなのに憧れてる男性も多くて、まあ、僕もその一人なんですけど、なんかシーハルクに変身すると、モテる場合もあるっていうことに、割とねジェーンはあれって思うわけですよね。だから MCU のドラマで、ベッドシーンがこんなに出てくるやつないと思うんですけど、特になんかマッチョな男ほど、シーハルクのことが好きらしくて、そういうお笑いが何回もあったのが良かったんですけど、でこれ単にその笑わせようと思ってる わけではなく、女性はつまり男性に守られるものか弱いものっていうステロタイプなジェンダー感をひっくり返そうという試みをもう何回もやってる番組なわけです。でそこはすごい良かった。で、特にあとそのアメリカのテレビドラマも映画もそうなんですけど、女性おしゃれ弁護士ものみたいなのがあって、で一見その作風としてはもういろんなね、ポップな音楽もかかり、そして、可愛くておしゃれなおしゃれで若い、女性弁護士がもうバリバリやると。なんかジョニー・デップの弁護士チームのそういう人いましたよね。でもまあバリバリやるんだけども、割と男性社会、その裏のテーマとして男性社会に女性が挑むのはなかなか難しくて辛い、さらに女性の先輩とか後輩とかもいて、彼らは自分のその先輩や後輩、その同志でもあるんだけど、時には敵でもあるみたいなことをこうやっていく。だからあれか、なんだっけ、プラダを着た悪魔か、プラダを着た悪魔でいいのかな、エルメスを着た悪魔だ、いや違う、プラダを着た悪魔でいいのか、プラダを着た悪魔の弁護士版みたいなのが、いっぱいテレビドラマとしてあるわけですけど、まあそういった作品が原型としてあるので、それを MCU でやろうとしてるシーハルクが、まあ、面白いのは、まあ、当然であるということで見てました。で特に最終回とか、まあ、途中で、ジェンが実家に帰るんですけど、そこの部屋のポスター、そこの部屋にはキューティーブロンドとかエリン・ブロコビッチのポスターが貼ってあるわけですよね。でエリン・ブロコビッチの方はまだちょっと現実に近いわけですが、 でそういう作品を目指してるんだなっていうことを案に示してて、でだからこそ、まあ、面白いのも当然だし、まあ、しっかり面白くなってるなと思いました。で一方で、シーハルクは1980年デビューの、まあデビューの作品 でもう戦争第二次大戦前にデビューした、キャプテンアメリカとかに比べる、キャプテンアメリカもしくは、シルバーエイジ組である50年代60年代にデビューした MIT ソーや、アイアンマンと比べると比較的若いヒーローである、まあ、しかしそれでもデッドプールほどではないわけですが、もうデビューした時点で、ちょっとその第4の壁を破るというか、まあ、メタ的なキャラクターだったわけですよね。こんな感じで敵と戦っている時にこれは私の本よって言いながら、ページを破ってゴミ箱に捨てる、そして、なんかこれね、マーベルの売上表をこう出したりする、売上表だっけ違う、まあなんかこれね、まあ、ページをすぐ破る、コミックスゾーンっていうゲーメガドラのゲームがありましたが、コミックスゾーンの元ネタは俺シーハルクなんじゃないかと思ってます。あ、そうですね、グエンプールの先輩、確かにそうかもしれない。シーハルク、デッドプール、グエンプールって続いてる、まあ、系譜がマーベルにはちゃんとあるわけですよね。ブロンズエイジの頃から始まったのかな。でしかしですね、デッドプールが、割と人気を博すとシーハルクはその本編ではそういうのはあんまりやらず、有能弁護士なんだけども、そのシーハルクというスーパーヒーローにも変身できる一方で、私生活では割とだらしない女みたいな、そういう、リアルな悩みとスーパーヒーローとしての自分っていうのを両立させるような、なんだろう、その現代の、仕事をする女性の、辛さ、もしくは楽しさみたいなのをその描くような、コミックになりました。右側、この絵はいいっていうか、右側はその表紙を日本人が描いてるんで、実際は、まあ、つまりこれはアメリカでよくある表紙詐欺の一つなんですけど、このシーハルクシングルグリーンウィーメンか、シングルグリーンフィーメルだ、シングルグリーンフィーメルの本編の絵柄はこんな、萌えっぽい絵柄ではありませんが、しかし内容は、割と切実なものを描いています。一方で、同じ緑色の肌のキャラクターとスーパーヒーローということで、ガモーラとチームアップしたり、女性だけがチームアップする、エイフォースでも、まあ、主役級の活躍をしたりと、いったところで、昔はその見た的なキャラだったんだけども、最近はその、まあ、社会での女性像みたいなのをなんとか体現するヒーローとして、その違う描かれ方を、まあ、したりもしてるわけですよ。で、そう考えるとそのこのシーハルク、ドラマ版シーハルクの第9話は、ちょっと中途半端な感じで、なんかですね、この今の時代のそのジェンダー感への挑戦っていうのと、シーハルクがもともと持ってたそのメタ的なその面白さっていうのを両方やろうとして、なんか両方失敗しちゃった感じがするんですよね。ちょっとで、割とね、面白かったっていうのはこれね、そのシーハルクも本当面白くて、で特に7話8話、まあ、7話ぐらいまでは割とね、そのゲストキャラいっぱい出てきて、でそこでその笑いもありつつ、ステロタイプなジェンダー感、フェミニズム感をの更新みたいなのをやろうとしてるんですけど、8話で判明した敵っていうのがある意味サノスよりもえぐい敵じゃないですか。そのつまりサノスとか漫画の中の敵なわけですよ。でもこのシーハルクに出てくる、シーハルクの最後に明らかになるシーハルクの敵っていうのは、そのシーハルクがボーイフレンドとセックスしてるところを、撮影してそれをネットに流すっていう、それ現実によくいる最悪の女の敵っていうのが出てくるわけですね。ハルクキングっていう、そうそう、つまりミソジニーの塊みたいな、敵が出てきます。でそれは現実にある、最近、マーベルコミックは最近アメコミに、女のヒーロー出過ぎ、ゲイのヒーロー出過ぎ、最悪みたいなことを言ってる その現実にいる嫌なやつらと同じわけですよ。そうインセルとか、そう、そうですね、インセル、ミソジニスト、レイシ、なんだろう、その LGBT レイシストっていうのかな、まあ、そういうものの、一番最悪な敵がこのシーハルク・ザ・アトーニーの最後に出てきます。で、じゃあそういう敵に対して第四の壁を破るみたいなことで、解決するにしても、でこの話最後に出てくるのはその MCU 実際にマーベルのドラマや映画を作ってるディズニーの会社の中に入って、でケビン・ファイギと対決するのかなって思ったら、ケビンっていう名前の AI が出てくるんですよね。そこはケビン・ファイギ本人じゃないとダメだし、なんならジョス・ウィードンみたいなケビン・ファイギが出てこないとダメじゃないですか。なんかつまりドラマの中で解決するのも現実の中で解決するのも難しいので、それをメタ的に2つ合わせてやるっていうのはいいんですけど、それが AI と対話するだと、それって本当に解決できないから、解決しようとする気ないんじゃないのって思ったりするんですよね。そこはその俳優とか、部下を、パワハラセクハラで圧倒する嫌、なプロデューサーみたいなのが出てこないと、まあ、ダメなんじゃないかなって思いましたね。ちょっとね、でちょっとまあでもそれ以外は本当面白かったんで確かに第2シーズンあったらいいなとは思いますし、多分映画でも出てくるでしょう。ちょっとこの後楽しみです。で特になんかね、最後、実は息子がいるんだみたいな感じでハルクが息子のスカーを連れてきましたけど、なんかそれやるぐらいならハルクかアボミネーションにこのね裸縄跳びぐらいさせてほしかったなって思いましたね。でこれは実際裸縄跳びではなく、こんな風に縄跳びすると服着ていても裸に見えるでしょのシーンなんですけど、ちょっとそういうちょっとそのパロディをやらせてほしかった。であとは あれですね、そのスカーとかシーハルクはハルクスマッシュ、まあ日本だとハルクスマッシュヒーローズっていうアニメにも出てるんですけど、まあそれより全然前進した、まあ当然ですがそれよりも全然進んだ、面白いドラマでした。一方でそのコミックの方ではそのシーハルクは、まあ、同じ弁護士仲間っていうことでディアデビルとか、あとシーハルクと同じアパートにハード・ザ・ザックが住んでるんですけど、で今回マット・マードックことディアデビルはもうがっつり出演したわけですけど、まあ、このあとハード・ザ・ザック出演もまあありえるんだろうなと思って楽しみにしてます。一方でスカーが出てきて、まあ、これはなんかおまけみたいな感じだったんですけど、なんかどっかでそのプラネット・ハルクをやってくれるのかなと期待もしてます。このね、プラネットハルクとその後のワールドウォーハルクがやっぱハルクの中では最高傑作かなと僕は思うんで、ぜひぜひぜひ楽しみにしてます。だしかもこの後あれでしょ、レッドハルク出てくるんでしょ、あのなんだっけ、サンダーボルツのその隊長として。でしかもその、サンダーボルト、ロスサンダーボルト将軍、ロスサンダーボルト将軍をやってた役者が亡くなったんですけど、それをそのハリソン・フォードがサンダーボルト将軍役でその役を引き継ぐっていうことがこの前発表されたじゃないですか。だからもう絶対レッドハルクはもう出てきます。ハリソン・フォードがゴホゴホ言いながら変身するとレッドフォードに、レッドハルクになるわけですよ。でそしたらそしたらこのハルクスマッシュヒーローズの中のもう全員揃っちゃうわけじゃないですか。あ、A ボムだけ揃わないのかな。なんかもうドキドキしますね、この後ね。もうちょっと楽しみですね。もう MCU で一生食える感じですよね。いや楽しみです。ハリソン・フォードがレッド・ハルクになって、レッド・フォードもシビル・ウォーに出たんですけど、まあ、それ関係ないです。ちょっと今俺なんか間違ったこと言ったかもしれませんが、まあ、そんな感じです。あ、もう8時だ、8時。じゃあこの RRR ぐらいでね、もう有料終わりにしますかね。いや、アリソン・フォード最近いい演技しますよ。だってもうね、スター・ウォーズのフォースの覚醒とかもう最高の演技だったじゃないですか。あれベストアクトだったじゃないですか。あとあれですよ、あの黒人投手の話もね、ハリソン・フォードいい演技してたじゃないですか。だから 割とね僕は楽しみです。で、あ、何これ、あ、そっか、あるあるある、知らない人もいるんですね。今映画館でかかっている映画の中で一番面白い映画、それが RRR です。これは間違いない。これはインド映画なんですけど、あ、明日見る、明日見る人もいると思うんですが、別に話しても全くネタバレにならないと思うんで話します。これはですね、その1920年代か30年代を舞台にしたインド独立の闘志を描いた話なんですけど、でこの中に出てくる、まあね、2人の男が出てくるんですよ。1人は、ビームさんで、もう1人は、ラーマ兄貴っていうのが出てきて、でビームさんの方はそのインドのですね、少数民族、山に森に住む少数民族出身 でラーマさんの方は、イギリスの、警察官、そのイギリスに、その頃インドはイギリスに統治されてたんで、そこで、権力側についた、警察官をやってます。しかしですね、ふとしたことで2人が出会い、友情を育むんですが、片方は革命を起こそうとする闘士、片方は、権力の犬である警察官ということで友情に悩むですが、実はという話です。まあ見てるとですね、もうはっきり言ってもうストーリーはよくわかる、ストーリーは先のストーリーは予測できるんですけど、予測できないのはそのこの描き方で、もう最初からすごいんですよ。最初からもうね、まあ、つまりね、最初に2人が出会うシーンがあるんですけど、なんかまずその橋があって橋があって、その橋をその列車が走ってるんですね。その列車が走ってて、でその列車のが、まあ、事故が起こると、そのガソリンとかを輸送している列車なんで、その炎に包まれた列車がもう川に落ちる。でその時に、たまたまですね、その川で釣りをしてた子供がいて、まあ、それもですね、その主人公ラーマさんが、まあ、ちょっとこの金で、まあ、魚取ってくれるならお願いしますってお金渡したから、そこで事故に巻き込まれたということで、あ、俺のせいだということで、もうラーマさんはね、その子供を炎の海になってるところに取り残された子供を助けなきゃいけないと。でそこにたま、あ、ビームさんか、ビームさん。でそこにたまたま、ラーマさんがこう通りかかって、よし、じゃあここは、いいかと、まあ、遠く離れてるんで、もうちゃんと声は通じないんですけど、いいか、こうってね、なんかよくわかんないそのハンドサインを出したら、もうね、もうそこでもうすぐ心は通じ合うんですよ。まず、ラーマさんは、馬に乗ると、で、ビームさんはバイクに乗ると、そしてですね、一本の長いロープの両端を、馬とバイクで掴んで、こうガーってこう橋の端から端にうまく助走をつけて、そしてジャンプすると、そうするとこう橋があるじゃないですか、橋をこうロープをこうね、こうちょうどそのこの橋の支点にロープの端と端でラーマさんとビームさんがこううまく、橋の下でこう落ち合うことができると。でその時に落ちるこのね、ロープでこうガーって橋の下に落ちる時に、うまくラーマさんは、あ、ビームさんはそのは川に取り残された子供の子供を助けると。でラーマさん、あ、何を言ってるか分からないこれ説明するの難しいな。でラーマさんはうまくインドのね、こう国旗、その頃はまだインドの国旗じゃなかったんですけど、インドの国旗を掴むと。でそのインドの国旗をこう川の水で濡らすあ、これ難しいな、説明するのまあ難しいんですが、ね、最後はこううまくこうね、北斗と南じゃないんですけど、橋の下で2人の立場の違う男たちがこのね、手と手を、がっちりハンドシェイクするんですけど、でその後こうね、それでね、もうはえ、いや、そうはならんやろって思うわけですよそれ死ぬよって思うんです。少なくともロープが冷えるか、ロープで腹がブチってね、こう裂けると思うんですけど、でこの映画の中ではもううまくいきます。 でうまくいって2人の男同士がねがっつり橋の下で握手を交わすんですけど、そこに RRR っていうそのこの映画のねタイトルがもうドーンって出るんですよ。もうそこでもうね謎の感動がこんなありえない感じで子供を助けて、こんなありえない感じでタイトルが RRR、 あもうここでも失禁です。もうほんとびっくりしました。2人のでそこもね、そこに至るまでもまあすごいわけですよ。このね2人の男が主人公で、もう登場シーンもすごいわけですよ。1人の警察官のそのラーマ兄貴の方はもうね1人で大群衆を倒す。でもう1人は1人でこう獣、インドの山奥ですよ。インドの山奥でこう、虎を捕まえる。で2人ともムキムキ、このムキムキの男たちが、もう風前の灯火となっている子供を助けるためにこの橋の下で握手、これが RRR なんだっていうことを高らかに宣言する冒頭で、もう失禁です。いやーもうこんなすごいシーン見せられてこの後どう落とし前つけんのって思ったら、もう当然インドなんでダンスですよ。でねこれね、俺インド映画はそのセックスシーンの代わりにダンスシーンがあるっていうのがね本当よく分かりました。でそれぞれですね、この映画はそのね、そのそれぞれ恋人がねちゃんと出てくるんです。だから別にゲイじゃないよってちゃんと言ってるんですよ。この二人はゲイじゃないよってちゃんと、幼馴染の彼女もいるし、ビームさんの方はもう敵国であるイギリス人の、女でさえも惚れさせるぐらいのいい男なんですよと。でも二人でこのね、ナトゥーナトゥーっていう踊りを踊ったらもうラブラブですよ。ラブラブもうで、だからね多分これも完全にそのゲイのセックスシーンの代わりとして、ダンスのシーンがあって、でその後ですね2人はお互い、立場が違う、でも実はこんなことを考えてたっていうことで、兄貴はそうだったんだとか、ビームお前はそうだったんだっていうことでもう苦しんだ後ようやく和解して、で和解した後合体します。でこれ合体がこれですね、もうジムマジンガーみたいな感じですね。で俺最初2人がそのねそのラーマさんが足を怪我して、で足を怪我してるから肩車して逃げるっていうのを聞いたんで、あなんかそういう理由があるから肩車してんのかなって思ったら違います。これはその2人の男が、もうダンスのようなセックスをした後で、その頃はまだ自分のねお互いの素性を隠してるんですけど、でさらに素性が分かって本当にお互いの心を理解したために合体したんだっていうことを映像で見せるためにこのシーンがあったんですよ。だからね、俺今その橋の下での握手っていうのを説明しようとして全然説明しきれなかったわけなんですけど、この映画本当にすごいのはそういった、キャラクターのその心情とか、まあ物語とかをセリフじゃなくてちゃんとアクション、しかもエンターテインメントのアクションとして説明してるっていうことがもう本当に優れてます。なんかでももうねやっぱりこれは見てくれとしか言いようがないんですけど、やっぱりそれってそのセリフではなく、映像で説明する映画としてもう本当にもうよくできてますよね。これベスト1とか2とかに今年言えると思いますね。でどうにこんなねもうムキムキの男たちが傷だらけになりながら、ね、心の葛藤をこう壁とかそのサンドバッグとかを売って表すんですけど、この心の葛藤もね彼女にモテないではなく、俺はあいつのこと何も分かってなかったんだってこう壁を打ってこう壁が拳が傷だらけになると、もう最高でしたね。なんか、このシーン良かった。なんか俺はあいつのこと何も分かってなかったんだってこう壁を打ってこう拳が傷だらけになる。もうこんなこのシーン見たの何年ぶりだろうって感じですよ。昔こういうのいっぱいありましたよね。 よかった。そして敵は完全に「スター・ウォーズ」の帝国軍っていうのが分かった。この割り切り、まあ、確かにね、インドはもうイギリスに、植民地支配されてて、イギリスの圧政に苦しんでたわけですけど、今映像化しようとしたらイギリス人の中にもいい人はいたんだよみたいな感じにするじゃないですか。もうそんなの一切なし。まあ主人公が恋する、女性だけは、まあ、優しい心を持てるっていうことになってましたけど、それ以外はもう全員悪人っていうことになってました。そうですね。エリザベス女王死去後に日本語は公開ということで、もうエリザベス女王も、もうそんなね、明るいところばかりではなかったっていうことをこの映画を見ると知れる。本当かなと。知らんけど という映画でした。だからね、ちょっとバーフバリも面白かったんですけど、バーフバリよりは、そのバーフバリは中世を舞台にしてたんですけど、今回は近代を舞台にしてるっていうことで、で、バーフバリと同じノリではあるんですが、それを近代でもやるっていうことで、ちょっと僕は少林サッカーと同じような興奮を感じましたね。いやー、これは皆さんもぜひ映画館で見てください。今年ベストかな？でもベストはブラックフォンかな？なんか、ブラックフォン、ナイトメアアリー、RRR が今年のベスト3作かなと思います。あ、3時間です。3時間ですが、全く長さは感じません。すごくよくできてるんで。よかった。よかった。俺、マガディーラまだ見てないんですけど、ちょっとね、ちゃんとこの SS ラージャマウリ監督の、その過去作も真面目に見ようと思います。ヘルドックスもな、そんな長くなかったですけど、あ、魚の子より面白いで、魚の子は5位ぐらいかな。わかんない。10位ぐらいかな。じゃあ以上で、まあ、じゃあこんな感じで、あとですね、アモイさんが、イラストを描いてくれた、スーパーサンジュアーナンド先生の教室、貞子デジタルトランスフォーメーション、七人学隊マイ・ブロークン・マリコ・ザ・コントラクターなんかの話をこの後します。今入っても全然損しないで。で、来月は、すずめの戸締まりと、タクティクス大掛かりをやります。来月はですね、あれなんですよ。あ、これはですね、ちょっとだけ、その後今月買った本の話もするんですけど、この「逆襲のシャア公式記録全集」は、皆さんこれ買わないと、これから先逆襲のシャアの話できないってことになります。これから逆襲のシャアの話する時は、この「逆襲のシャア公式記録全集」を読んだってことが前提になりますので、皆さんこれは買わないといけませんっていう話もします。という、アフターヤンはまあ見てからかな。で、あれですね、ちょっと来月、ちょっとね、そのみんな11月、11日公開だったり、11月11日発売だったりするんですよ。だから来月はですね、21と23日というふうに、ちょっと放送日がですね、すごく狭まってますんで、ちょっとお気をつけください。ここから3週間ぐらい皆さんにお会いできなくなったりもします。じゃあ大丈夫かな。そんな感じで、ここから有料になります。よろしくお願いします。ひとまずさよなら。